はい、ではですね、本日もデブチャット FM やっていきたいと思います。で、本日はですね、あの前回に引き続いて、ユビの SWE の鹿次郎さんに、お越しいただいてですね、というかメタバース空間にお越しいただきましてですね、今日はギャザーっていう、ユビで最近使い始めている、まあ、ずっとその同期的にコミュニケーションするための、まあツールなんですけども、ゲームみたいになってて、まあ、その中でこうそれぞれのアバターが動いてこう話したりできるっていうツールなんですけども、まあ、それの、紹介っていうのをこう一緒にやっていきたいなっていうふうに思ってます。ということで鹿さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。鹿次郎です。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ではちょっといきなりというかあれですよね、先日ブログも出して結構好評を
各地から、そうですね、好評の声も、エンジニアのやつはちょっと皆さんエンジニア界の人からは結構いいねという感じで軽く言われてますね。デブエンドのやつですね。
はい。
はい。
けどその後には、ごめんなさい、ギャザーの方も出して。
そうですね。その後は、より、はい。ノートの方で、今、会社で導入しているギャザーっていうのを、もう導入してまだ2週間ちょっとかな。それの最初の。
マジですか？
それぐらいですね。2週間、3週間目か。さすがにもうちょっとやってるかな。でも1ヶ月経ってないんじゃないかなっていう気はしますね。
1ヶ月経ってなそうですね。
経ってないです、経ってないです。事業シンクの日ぐらいから入れ出したので。
そ
っ
か。
はい。
で、すごい。
経って1ヶ月経たず、もうほぼ、社員の多くが参加してやってますね。はいはい、で、ノートの方に、まあちょっとポエム帳に書かせていただいたところですね。まあ結構なバズりといいますか。ハテナブックマークでいいねとか、ノートでいいねとか、なんか RT いっぱいされたりして、ちょっと調子に乗ってますね。でもそれもやはりですね、やっぱりこう関心、このリモートワークについて関心を持ってる人がたくさんいるんじゃないかなと思いましたね。
そうですよね、やっぱりもう持たざるを得ないですよね。ちなみに最初その鹿さんがもともとギャザーを入れようと思ったきっかけみたいなんていうのもちょっと簡単に教えてもらえますかね、課題感みたいな。
はい、きっかけは事業シンクで、まあ、やっぱりコミュニケーション難しいなと。もう物理の時うまくいってて、まあ、できれば物理しか勝たんという感じで、物理で密密にコミュニケーションやっていきたいんだけれども、同時にコロナというものがですね、我々の行く手を阻んでおりまして。だし、まあ、言うても僕もリモートワーク中心なので、まあ、そんなに毎週来いって言われたらちょっと娘が泣くのでみたいな感じになりそうなので、なかなか毎日会うとかも難しく、まあ、コミュニケーションの難しさをすごく感じてたんですね。
なるほど、なるほど。
はい。で、そこで、まあ、その中で事業進行の中で、やっぱりみんなでちょっと考えようよ、みたいな問題提起があり、で、やはりまあ、リモートワーク中心の僕としては、やっぱりそこは、そこのうまく働く仕組み、働きやすさによっては、こう、出せる価値も全然変わってくるので、まあ、まずはちょっと僕が、ぐいぐいやるべきだな、と思い立って進めていった感じですね。ギャザー導入。
いいっす。素晴らしい投資者意識ですね、そういう、まあなんかもともとやっぱりリモートでやってて、よりそこの課題感っていうのが大きかったっていうのが一個あるかもしれないですね、なんかそのギャザー自体は指で使う前に結構いろいろ使ってたんでしたっけ。
僕はそのギャザーを入れようってなった時にじゃないですね、ギャザー入れる前になんか似たようなバーチャルオフィスサービスっていろいろあると思うんですけれども、全然別のサービスがいいかなと思ってたんですね。で、まあ、最近はいろいろ増えてきたので、まあ、せっかくなんで、いくつか試そうってなったうちの、誰かの紹介してもらったうちの一つでしたね、ギャザーは。
あ、そうなんですね。はい。なるほど。それもユビの人に紹介してもらったんですか？
そうです、そうです。ユビの内部で、なんか似たようなサービスありますかね、みたいな感じで話して、って感じですね。はい、ユビの中の人ですね。
でも、その日のうちに、どうに行ってと、はい。
そうですね。ほぼその日のうちって感じでしたね。何個か試して触ってみて、やっぱり食いつき、みんなの食いつきが良かったのがギャザーでしたね。
そうですよね、はい。やっぱりこのギャザーの良さって、この見た目の、なんですかね、RPG 感というか、我々の世代のスーパーファミコンの感じっていうのが、
そうですね。
一番大きいですよね。
そうそうそう。草むらからポケモン出てきそうな感じですね。
確かに、確かにそうですね。なんか、そっか。RPG 作るとかに向いてますね。
そうですね。RPG 作るやってた勢としては、なんかこう、いじりたくなりますね。
そうですね。はい、なんかこう、ふるさとに、ここなんか来たことあるなっていう感じがね、しますよね。 なるほど。ありがとうございます。
はい。
ちょっとあと、これは実は2回目の収録なんですけど、ちょっと前にも言った情報で恐縮なんですけど、ギャザーをちょっと褒めたいというところで、僕、ギャザー好きなんで、
はい、
ギャザーって、こう、なんか、おもちゃっぽい感じのインターフェースだし、なんかこう、OSS とかなんじゃないかなぐらいのもう勢いで考えてたんですけど、うん、けど、もうめちゃくちゃバリエーションも高くて、なんかアンドリー、うん、あれアンドリーするんだっけ、じゃあ YC、Y コミネーターとか、セコイアがこう入れてるみたいなんで、こう、で、2020年にできた、まあ、もう新進気鋭のスタートアップ、そういうのを知ってですね、もう応援したい気持ちでいっぱいですね。はい、より多分バリエーション高いんじゃないかっていう、うん、
すごいですね、
スタートアップで、はい、まさにこう今のメタバースの流れに乗ったこういい感じのところなので、うん、ちょっとさらによりこう機能的にもどんどんねこう進化していくんじゃないかなっていうのも結構感じますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
ですよね、はい、というところで早速ですけど、じゃあ、
うんうん、
ちょっと移動してギャザーの感想っていうのを聞いて行ってみますかね。
そうですね。もう今このオフィスに55人ぐらいですか。
おお。
会議したり仕事したりなんか雑談したりしてるっぽいので突撃してみたいですね。
うん、そうですね。あれここに今なんか影が薄くなってる人たちは、うん。
そうですね。ちょっと近くにいる人たちですね。
はい。あ、今ってシカさんって僕のことこれフォローしてます？
あ、今フォローしてます。
あ、ありがとうございます。
そうそうそう。
この
もう。
うん、ギャザーを使うとこう自動でフォローしてくれるんですよね。こう誰かについていくみたいなのができて。ミロとかでもありますけども。
うんうん、
で、これ今、焚き火の、あれですよね。近くにいるんで、この焚き火の音がメラメラ聞こえてると。これは、あれですね。やっぱり、キャンプが好きな人も指では多いので、こうやってチルできる場所が設置されてるっていうような感じですね。
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい、じゃあ、ちょっと移動して。見ますと、お、ヤジウマって書いてる方がいますね、このところに。聞こえてますか？みともさーん。聞こえてますか？はい、聞こえてなさそうなので、はい、ちょっと次に行きますかね。
ないですね。
あ、あれ？
お？
いいか。はい、いけたか。ちょっと S 文字に話しかけようとしたんですけど、S 文字落ちたですね。
踊ってますね。
そうですね。ちょっと適当に。目黒区在住の八木さんがいますね。ちょっとベルを鳴らしてみますか。お疲れ様です。
はい。
はい。ということでですね、デブチャット FM を始めているわけなんですよね、今。
あ、なるほど。
そう。そうなんですよ。ギャザー、
お見事。
そうそうそうそうそ
う。いやですよ。
ヤギさんといえば、シカさんとヤギさんがギャザーを始めたでしたっけ？
まあ、いや、光あれと言ったのがまずシカさんで、
はいはいはい。
だいたいこうなんか適当に貼られたリンクを踏みがちなんで、適当に入りましたって感じですね。
なるほどね。あ、なるほど。一人目のファーストペンギンが。まあ、真のファーストペンギンはシカさんだけど、そこにまんまと入ってきた、
そうそうそう。
コーファウンダーが八木さんだったということですかね。
そ う,
そ, う そ, う そ,
う、そうですね。
なるほど。素晴らしい。
その直前に、Oculus 2。
はいはいはいはい。
の、なんか、空間、会議室かな、会議室みたいな、アバターで、会議室でみたいなのをやってて、でまあ、その流れで、またこういうのもあるなっつってこうポチポチいろいろ遊んでた
み
た
いな、はいはいはい、
って感じですね。はい、
なるほどね。なるほどなると理解です。いいっすね。オキラスって結構みんな持ってるんですか？
いやいや、持ってない持ってない。
アシカさんとヤギさんは持ってたっていう。
いや、僕持ってないです、持ってないです。
僕だけ持ってて、
はいはいはい、
服の映像、なんだろう、 VR 化した映像だけをヤギさんに見せつけてたっていう感じですね。
へえー、すごい。すごいですね。そんなできんだよ。
で、さらにもっと遡ると、ハドルかな、ハドル常駐とかもやってましたよね。
う
ん、
そうですね。
はいはいはい。もうメタバースしか勝たんなみたいな感じの気運が来てたわけですね。流れとしては。
で、ハドル常駐、ハドルの、スラックのあの音声チャット、音声通話のハドル常駐してみんなと喋りやすくするっていう施策やってたんですけど、まあ、そんなみんなね、いないですよね。
そうなんですよね。うん、最初はまあ、入ってみたりするんですけど、うんうん、
確かに。やって
ます。会話が一日ないと、
そうそうそうそう。
あんま来なくなりますよね。
うん、
何も起きないんでね。
そうそうそうそう。私、メンバーもね、限られてましたね。チームメンバーだけだったんで。
確かに確かに。うんうん、
全社でっていう感じじゃないってことですね。
そうですね。
理解です。ちなみに、なんかそれで言うと、そのハドルとの差分みたいなんで言うと、まあ、スラック社は我々大好きですけども、ハドル、パイセンとの、とギャザーの、はい。なぜギャザーは、みんな入ってくるんですかね。八木さん的な。
まあ、まず、その、話、まあ、スラックに近いっすね。スラックをなんか、二次元のマップにマッピングしたみたいな感じじゃないかなと思います、ね。僕は。僕はスラックで、スラックで問題ないタイプですけど、要するに、いろんなチャンネルバンバン移動して、必要あれば聞いてみたいな感じですけど、まあ、それがより、視覚化されているっていうのが一つありますね。
なるほど、なるほど。なんか、あれですよね。なんか結構、オープンとのトレードオフあるかなと思って。やっぱりスラックってオープンじゃないですか。全部、指って基本はもう、オープンチャンネルだけっていう感じなんで、なんかそこで、こうやるのに比べて、一方で、やっぱりギャザーってこう近くの人しか聞こえないんで、
うんうんう
ん、なんかそういう、こう、新入社員とかにとってはありがたいかもしれないですね。こうみんなの前でこんなこと聞いていいのかなみたいな、がないとか、なんかそういうのもあってやりやすいのかなとかも思ったりしますね。ハドルとかも、まあ一定、別にオープンではないか、ハドルは。ですね。
確かに。ハドルは録音とかあったっけ？ないか。
ないですね。
まあ、ミートが録音、録画があるけど、それで言うと今んとこなんか別に、あれじゃないかな。コミュニケーション、いわゆるその物理的な場所にいるのと近いコミュニケーションを埋めてる感じがしていて、うん、つまりそのジラとか GitHub とか Slack もそうですけど、そこで基本的にはその PBI とか、
うんうんうんうん、
あるいはこう、文書によってやり取りされていると思うので、この話聞いてなかったからわかりませんみたいなのは、ないというか、むしろ会話が増えてるので減ってるんだろうなという
気がしている
って感じかな。
なるほどね。コミュニケーションは絶対に増えてますと。
そう。で、アウトプットまでのフレームワークはすでに存在してるし、そいつは変わってないんで、まあ、エンジニアとかはこう、プルリクやイシューのやり取り、リリースノートとか、あと、顧客向けの事前アナウンスとかなんかいろいろありますけど、あれに沿っているから、そのアウトプットをどう作るっけとか、これっているんだっけみたいな話が素早くできるようになったっていうことが、うん、の方が多いかなと思いますね。
うん、話しかけるときのやっぱりハードルっていうのは下がりますよね。その人が、なんだろう、
うんうん、
何しているかも見えやすいし。
そう
ですね。やっぱりハードルだったら、はい。スラックにログオンしてるかどうかは分かるけど、それ以外は分からないですよね。
この間、一人机のところに座ってたら、
うんうん、
ユーサポの人に取り囲まれて、
怖っ。
めっちゃ周りをうろうろしてるんですけど、ちょっと小さく声が聞こえて、なんか聞きたいことがあるらしくて、会議室移って、みたいな。またね、すごい、いや、便利なんだろうなと思って。
その後のことだけど、なんかあんまり明るくなさそうな気がしますね、察するに。なるほどね。まあ、特に、あれですよね、八木さん自体は、指の SWE で、AI 模型、医療機関向けの SaaS の方を作っている方なんで、はい、そういう感じですね。なるほど。けど、そうやって、こういうUSAPOの方とのコミュニケーションとかも、まあ、前よりすごいやりやすくなったみたいな感じですかね。まあ、多分彼ら彼女らからしたらよりあれですよ、
ね、そうですね。で、今まではスラックだと結構気軽には話しかけられないというか、なんだろうな、問い合わせがあって、 そうっすね、その流れでこうメンション飛ぶとかはあるんですけど、 これ気になるなみたいな、こう割とカジュアルな、要するにそのサポート業務的にはこう直近で必要になりそうだけど今何か発生してるわけじゃないけど聞きたいなみたいな時に、そういうこう自然とここで会話するみたいな場所ってそんなになくて、別に適当にメンションしてくれたら反応はするんですけれど、多分そういう、なんだろうな、気軽にここでみたいな、あるいはこう会話の延長で聞くみたいなところが存在してなかったんで、
うんう
ん、それがギャザー、まあ物理で言ったら多分そこで聞けるんだと思うんですけど、うん、ギャザーでこう、あ、見かけて、ユーサポチームが3人揃ってたら、なんかちょっと声かけに行こうかとか言って、うろうろしてまとわりつくみたいな感じで、まあやりやすいのかなと。そう、サポートチームはみんなリモートなので、要するにその、ギャザー上で何人か集まって、会話してる中で、あれこれって聞きたいよねみたいな話になって、一緒に聞きに行こうみたいな感じで、連れ立ってこう、その人のとこ行くみたいなのとかもやりやすそうかなと。スラックだと、
確かに確かに。
メンションしてもいいんだろうけど、それより多分話しながら、会話しながら、こう、ワイワイしながら行けるんで、いわゆるその場にいる感じと近い雰囲気で行けるのかなとか、そういう気はしますね。
確かにそうですよね、うん、やっぱりなんかそういう意味でも本当にメタバースっていうのはその通りだなみたいな、そのリアルな考えとやっぱりちょっと近づきますよね、うん、距離とかのここまでしか聞こえないみたいな範囲だったりとか、うん、なるほど、ありがとうございます。はい、あのご協力いただき、
はい、
目黒区に在住しているところ、はい、ありがとうございます。ということで、
はい、
SWE の八木さんにちょっと聞いてみました。じゃあちょっと次はデザイナーがなんかそこに戯れてるんで、
戯れてるんですか、はい、デザイナー屋台です。デザイナー屋台のところですね。
ちょっと、ね、ちょっと見て聞いてみますね。ヘイヘイヘイヘイ。ヘイヘイ。どうもどうも。デブチャット FM でーす。はい、よっしゃ、サトルさんが。マイクオンになりましたので、ちょっとお話を、ちょっと事情聴取をしていきたいと思うんですけども、佐藤さんは、あれですね、今、指で何やってるんですかね。
お、これは、なんですか、デブチャット FM? もしや。
あ、そうです、そうです。はい。実は、
お
よくぞ、お気づきになられました。はい。
はい。あ、なんだ、これ、いいんですか?
はい、いいっす、いいっす。
急に緊張してきたけど。
いやいやいや、
はい、
めっちゃあの楽なやつなんで、これ、突撃隣のご飯みたいな感じでやってるんで。
はい。
晩ご飯か。はい。
そうですね。僕は今の、グローバルで、シンガポール向けの、プロダクトの開発をやっていて、まあ、日本でもあの AI 受診相談って出し、あのシンプトムチェッカー出してるんですけど、それのシンガポール版のプロダクトデザインをやってます。
素晴らしい。シンガポールって確か日本と大体時差は1時間だけど、飛行機で言ったら5時間かかるんですよね、確か。
5時間ぐらいかかるんですかね。
九州どころじゃないですね。
うん、
っていうものが、まあ、同じ空間にいますと今。あ、というか、佐藤さん日本にいるんだった。
日本にいる
から。けど、まあ、シンガポールチームの人も普通に入れますもんね。
そうですね。うんうん、
それがメタバースですと。はい。
Yes.
いう感じですかね。Yes.はい、じゃあ佐藤さんにちょっとギャザーについてのいいところとか悪いところももしあれば聞いていきたいんですけど。
ギャザー、あ、いいとこはちょうど今日あのやってたんですけど、なんかうろうろしていろんな人たちがみんな集まってあの、はい、会議とかやってるんで、そこにちょろっと入って話聞いて、また別のところにちょろっと顔出してみたいなことをできるのがめちゃくちゃ良くて、まあ、そこでこう結構大事な話されてたりとか、あ、これあのめっちゃグローバルでもあのナレッジとして使えそうじゃんみたいなやつが結構あの情報として手に入ったりとかしたんで、それはめちゃめちゃ良かったですね。
いいっすね、まさに、うん、そうなんですよね。その会議がやっぱり、開かれてて、それが分かってすごいスッと入ってもね、
うん、
誰もなんだろう、それによって困ることはないし、だからリモートミーティングとかだったら、そうそう、実際に Google カレンダー見て急に入ってきたら、何なんだこの人はっていう何か物申したいのかなみたいなちょっと雰囲気になると思うんですけど、そうじゃなくてこうスッと入っていけるみたいなのはいいですね。
うん、それはめっちゃ良かったですね。
うん、なるほどなるほどなるほどですね。 ちなみにデザイナー的には何か感じるところとかってあったりします？デザインに対して。
なんだろう、
デザインとして。
デザインとして、あ、でもあれですね、なんかそのこういうこうバーチャルオフィスとかって僕使ったの初めてなんですけど、本当にオフィスっぽいなって思って、この体験結構感動してますね。なんか今日ちょうどあの午前中あったじゃないですか、あの空母と一緒に。なんか僕席座ってたら、
はいはいはいはい、はいはいはい、
ちょっと雑談したやつ、
はいはいはい、
なんかああいう感じがなんか割とこう普通のオフィス感があってリアルでしたよね。
うん、まさにまさに、これね、なんで今までなかったんですかね。
うん、あとなんか鹿さんがこれをどうやってあの突然発見してきたのかっていうのもなんか面白いですよね。
なるほど。発見はミハシルさんがしてたんですけどね。
なるほど。
僕がもう使いたすぎて使ってみたら、使って八木さんと遊び回ってたらみんな来たみたいな感じですね。うん
うん、なるほど。ミハシルだったんだ。
確か。はい。
いいっすね。なんだろう。なんかこの前あの鹿さんがノートを書いて、それに対するアンサーというか、みんなギャザーを使ったことがある人がなんかこう言ってるのをちょっとツイートとかで見たんですけど、やっぱりなんかちょっと重いみたいな声とかもあって、ギャザー自体、うん、これってなんか早くなったんですかね、知らないからそんな
そんなに重く感じないですね、うん、
あんま感じないですよね、
うん、
どうなの、まあ多分前よりかは早くなってたり改善してるでしょうし、うん、
だってね、77億調達してるから、もうそれは早いっす、うん、違うか。
そっか、77億も調達してるんですか。
マジっすよ。はい、指より全然調達してますよ。
あ、そうなんだ。じゃあ、もう早くて当たり前。
そうなんですよね。ちょっと指も、ちょっとギャザーグループに入れてもらおうかな、
うん。確かに。
はい。
でも僕はあの、はい、デスクトップアプリをギャザーの使って、あの、Mac デスクトップのアプリを使って、普段アクセスしてるんですけど、
はい、
それでも全然問題なく使えてますね。なんか一瞬サインインでちょっとハマりましたけど、それ以外は全然問題なくいけてそう。
なるほどなるほど、うん、いいっすね。デスクトップアプリ、そっか。なんか僕前やろうとしたらなんか使えなかったんですよね、
うん、僕もサインインで詰まっちゃって、
うん、
ちょっと諦めましたね。
そうなんですね。
なんか、そう、意地でもサインインして。
すごい。
で、そうすると、あの、ギャザー、ウィンドウ、あの、開いてない時でも、常に常駐してくれるので、で、うん、あの、ウィンドウミニマイズっていう機能で。
はははは。
うん。そうすると、なんか、常にギャザー開いてられるから。
ああ、いいですね。アプリ化は。あと、ミュートとかもちょっと大変で、
うん。
ちゃんと、この、使っているギャザーの画面、タブを、アクティブにしてからキーボードショートカットキーを押さないと反映されないので、
うん、あ、
うん、
結構大変なんですよね。ついつい声が漏れちゃったりとか、まあそういうのもね、今後改善していってほしいですね、
うん、
まさにまさにいいっすね。いや、もう楽しみですね、改善は、うん、ありがとうございます。ちょっとじゃあ次のまた違う職種観点で聞いてみますか。あそこにハッシーがいるんで、ちょっと狙っていきますか。デザイナーの皆さん、お邪魔いたしました。
はい、ありがとうございます。
それで音声消えちゃった。よし、かな。これはいるかな。これピンポンできるんですよね。
そうですね。って
ちょっとピンポンしてみますね。チャイムみたいなのがついてて、そのと呼び起こせるんですよね、
うんうん、
あら、聞いた。これはブラウザを消した瞬間にこう消える仕様になってるんですけど、なんと逃げられましたね。
逃げられてしま
った、ね、びっくりですね。はい。ちょっとじゃあ、お、よかったよかった。
あ、
お、今度は逃げられない。逃げないな。さすが高井さん。はい、どうも。ユビーの ML エンジニアの高井さんですね。
あ、逃げました僕。
ちょっと
全くそのつもりはなかったんですけど。
これ今テーブルゾーンみたいなのにいて、このテーブルゾーンっていうのは、はい、まあその中でなんですよね。あの話を聞けるって、あ、ごめんなさい、これ今あれなんですよ、デビチャットの あの収録中でして、はい、
ああ、そうなんですよね。ギャザー、
そうなんですよ、そうなんですよ。ギャザーの回ということで、はい、そうですね。
いやもうデブチャット第2回目微妙に出演しちゃいましたよ、僕。そうだとすると。カットされなければ。
ありがとうございます。ちょっといろんな人にギャザーについての話をちょっと聞く回っていうところで聞いてるんですけど、あの、まあ、高橋さんもとい、あの、検索を極めし、はい、エンジニア、ごめんなさい、ちょっとそういうとあれです、ね、はい、ごめんなさい、あの ML エンジニアから見たギャザーの良さって何なんですかね。
そうっすね、まあ ML エンジニアは関係ない気がするんですけど、本当なんかいろいろエンタメ要素があって、
うん、
そこのあたりさすがやなって感じがします。
うーん、高橋さん的にはなんかどこら辺がエンタメ要素的には、
いや、なんか乗り物とかなんかカジノみたいなのが最初あったりして、こんなもんを用意されとるんやと思って、ちょっとびっくりしました。
はいはいはい、確かに。
単純にオフィスを、オフィスのをバーチャルで作ったっていうよりは、もうちょっとなんかエンタメ要素で引きつけようっていう、なんかそういう意図みたいなのが見えますよね。
うん、確かに確かに。
そうそう、
確かにそうですね。
うん、
なんかこう、ああ、どうぞどうぞ。
あ、すみません。結構意図は感じますね。
うん、
あえてこうしてる部分っていうのは結構出てきてる、見え隠れする気はしてます、うん、完全にその物理再現するならもっと別の実写的なものだったり、うん、実際広報の中にももうちょっと実写的なものもあったんですけど、なんかキモかったんですよね、好きなことを言うと、なんでしょうね、謎の逆に不気味の谷ができてしまってるような感じがあって、
あ、
ここのソファーでくつろがんけどなみたいな気持ちになってなんか抽象化してるのはいいんですよね、なんかね、
まあ、ちょっとドラゴンクエストぐらいの昔の、ね、
遊び心か、うん、
確かになるほどですね。そっか、こうけど本当そこってさっきデザイナーのサドロさんに聞いてて何もそういう話で来なかったですけど、絶妙な絶妙なあれですよ ね、 すね、デザイン加減というか、確かにすごい狙っ、確かにそうかもしれないですね。
その日本、日本人好みってどっかで書かれてましたけど、そんな感じはします。
あー、確かに、
なんかもっと外国のソフトとかって異常にリアルな2次元、なんか 3次元の顔が出てきそうなイメージがあるけど、
うん、確かに確かに、そうっすよね。なんかメタとかのメタバースとかってなんかすごいそういう感じですもんね。あのイメージ映像のやつとかって。なるほどな。確かに。面白いですね。
いやー、そうっすね。
ありがとうございます。
あ、いえいえ、あの、お寄りいただきありがとうございました。
あの、優しい優しい高橋さんに本当、あの、サンキューを。送りたいと思います。あの、他に結構逃げたりさっきからしてるんで。
はい、やばいです
よ。ネタがある人もいるんですけど。はい。ちょっとじゃあ、他の人も話聞いていきますか。
はい。
いってらっしゃいませ。
よし。コソノピーはやっぱカルチャー系なんでね、なんかちょっといいこと言ってくれるんじゃないかっていうね。ちょっと思いがあるんですけど、ないか。
ないかな。
あ、
はい。
お
こんにちは。
こんにちは。ちょっと自己紹介をいきなりですが。
あ、ウェブチャット撮ってる。
そうそうそうそう。
やば、ちょっと、あ、やばいやばいやばいやば、危ない危ない危ない、今、あの、藤井風のキラリを聞いて、大音量で流したのを聞いてた。あの、ミュートを外してよかった。はいはい。はいはい、今何の話でした？
今は皆さんにこういろんな職種の人にこう、
うんうん、
ギャザーのいいところとか、なんか特徴とか、こういうことがあったよみたいなとかを聞いて回ってるというやつですね、うんうんうん、それをこう撮ってますと、はいはい、で、ソノピーは何をやってる方かっていうのをちょっと、うんう
ん、はい、あ、はい、私はあの指ディスカバリーのカルチャー担当をしておりますということで、まあ、カルチャー系周りの何でも屋ですという感じですね。で、はい、っていう感じです。でいいのかな？ はい。まあ、で、結構飽き性なので、3ヶ月ごとにいろんなことをやってて、採用やってる時期もあるし、ホラクラシーとかそういうのやってる時期もあるし、っていう感じですね。はい。です。で、あ、と言ってる間にもう一人ゲストが来てるっぽいですけれども、という感じで、はい。まあ、そんな立場から感想とかを言えばいいの？
はい。そうね、うん、カルチャー観点から見た。ギャザーとは。
なるほどね。
ごめん、そんな、あれじゃなくていいんだけど、普通に使ってて、そうそう、
カルチャー的な話とかでちょこっと言うと、こういうのって、今まで私たち、ギャザーの前には、まあ、音声だけだけど、ディスコードとか、タンデムとかさ、試してきて、それぞれ2週間ぐらいで廃れたかな。わかんないけど、もうちょっと、タンデムはまあエンジニア中心にもうちょっと使ってたかなと思うんだけど、まあ、結構早く、廃れちゃったみたいなのもあって、まあ、ギャザーもどうなるかみたいな話ってあると思うんだけど、まあ、ある程度こう、意思を持って使っていくぞみたいな風にすれば、結構定着しうる、ツールなんじゃないかなっていう風にはすごく思ってて、自然に任せてると、まあ、廃れてっちゃうみたいなことって結構、まあ、それはそうなんじゃないかなというふうに思ったりもするんだけれど、まあ、シカちゃんみたいにね、すごいコミットというか、リードしてやってくれてる人もいるし、まあ、みんなでやるみたいな、例えば全社ミーティングを、シカちゃん作ってくれた広いホールでやるとかってしたら、みんなが入る、毎週1回はみんなが入ることになるしとか、そういうのをやっていくと、結構定着していいんじゃないかなって思ったりしましたね。
うん、まさしくまさしく。鹿さんね、ホールみたいな、あれ作れるんですよね。
そうですね。あれ、ホールすごい広いよね、あれ。
すごい広いんです。なんか、毎回やりたいなと思ってたんですけど、タイミングってすごい大事だと思っていて、うん、早すぎてもあれだし、遅くてもみんな飽きちゃう節っていうのがあって、そろそろいいかなと思って作ってみました。
うん、なるほどね、うん。うん、すごく良さそう。ああいうのやってみたいね。うんとうんと
かね、ちなみに、この聞いてる人はもう見えないんであれなんですけど、音しか聞こえないけど、なんかホールでやるのと、こう、ズームでやるのの何が違うんっていう、その、なんだろう、一人の人の話を聞く。
ホールでやる、なんかそうだね、なんかそういう意味では、ショールームの UI とかをイメージしたなって思ってて、ショールームの UI って伝わってる？見てる人たちがこうアイコンで、で、コメントとかポコポコ言
ってショールームってDNA が
買収してる。そうそう。で、前で喋ってる人がいて、まあ、で、前で喋ってる人顔とか出てて、で、見てる人たちがアイコンでワイワイしてるみたいな。まあ、ああいう感じでちょっとワイワイ感があるみたいなところはちょっと違ったりするのかなって。
確かにね。
うん。したかなっていうのをちょうど昨日思ってたな。
確かにあそこに7、80人が集まってやったらめっちゃ楽しそう。
ね、楽しそうだよね。で、始まる前とかもちょっとうろうろして人とお話ししたりしてもいいし、まあそういう少し物理コミュニケーションに近いようなことっていうのは、Zoom よりは発生しやすいので、
うん。確かにね。確かにこの周りの一定の人しか聞こえないから、こう全員の声が聞こえるとかもないから、会話も発生しやすいんだよね。
そう。まあ、そのホールの、ギャザーのホールだと、スピーカーのところに立ってる人の声は全員が聞こえる。で、そこに立ってない人は、通常通り近くの声しか聞こえないって感じなので、まあ、そのいわゆる物理的な、講演会場みたいなものを再現、すごく、ズームとかよりしやすいかなって。
確かに。拡声器がね。
うん、拡声器はね、久保さんがたまに悪用してるやつね。
初日にね、テンションが上がりすぎて、うん、みんなの就業の挨拶とかを、7時になりました。皆さん、身支度をして、やっても大品種を買いましたね。
大品種だったね、あれは。うくさうるさいっつって。まあ。
なるほどね、いいっすね。うんうん、なんか、カタプルも、ちょっと、来てる？
そう、ごめん、さっき、
ちょっと。はいはい、さっき、ちょっと、無視されたから。
無視しちゃった。
PR 観点で見た キャザーをちょっと語ってもらおうかなっていう。
リアル観点で見た。はい、あ、今、ギャザーの使用感を聞いて回ってるって感じ？
あ、そうそうそうそう。今回、シカさんがギャザーを導入して、こう、オラついてるんですけども、まあ、そこに対して
、
それを、こうやって、こう、実際に中にいる人たちがどう感じてるかっていうのを、こう、どんどん聞いて回るという回の収録ですね。
いやね、おばずりになってましたからね。
おばずりね。
すごい。いや、それぐらい今、課題に感じてる、他者も含めて、課題に感じてる人が多いトピックなんだなっていうのを改めて、あのノートに対しての反響で思いましたね。
うん、なるほど。
出力もすごいあるんだと思うんですけど。いやでもやっぱりハドルとかと比べて誰がどこで話してるのかっていうのがこうフィジカルに見えるっていうのはすごく大きいなと思ってて、僕も結構ひよっちゃうんですけど、
うん、
なんかギャザーだったらなんかちょっと覗いてみて出るみたいなこととかがしやすいっていう、なんかただ話すの前のただ聞くみたいなことがしやすいなっていう。
なるほど、なるほど。
ただ聞くいいですね。
うん。うん、なんか、そこから始めてもいいのかなって思って。
うん、確かに。特にやっぱりこういう新しい時期とかに入社、新しい時期というか、コロナの時期に新入社員として入社した人とかだったら、特にね、こう、いきなりこう話入っていくのって結構大変だから。
うん、そうそうそうそうそう。
確かにいいっすよね。
可愛らしいインターフェースと相まって、すごく、なんかね、昔、何年前かな、僕が高校1年生とか2年生の時とかに遊んでた、ハボっていう、なんかね、こういう世界観の、こういう、自分の家作ったりとか、
はいはいはい、
する海外発のサービスがあったんですけど、それをすごいなんかね、エモい気持ちになるなっていう。
すごい。ちょっと誰もわからない例えだけど、さっき高飛さんに聞いたらドラゴンクエストって言ってた、あ、わかりやすい。
そう、それもね、わかりやすいよ、ね。そっちの方が、
ハボ、ね、
そっちの方
が良かったよね。確かにハボ感はあると。
そうそうそう。
なるほどね。なるほど。
あと今日ね、今 PR チームで独自の OKR みたいなのを作って、スクラムもどきのことをやってるんですけど、それの時にこのギャザーで集まってやるとすごいはかどった。なんでだ
ろう。
なんか、ちょっと前の、ズームでやるのと、そんなに体験として変わらないはずなんだけど、なんかね、一緒にやってる感じがそうしたんだよな。
なるほど。まあそうね、そこにやっぱいるっていうのが分かりやすいし、周りにもね、いますもんね、他の社員
というか。そうそうそう、他の人たちがいる空間でやってるっていうのが大きいのかもしれないな。
働いてたんだみたいな、本当に。
ね、
感じてるかな。なるほどね。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、ビズの人とかもちょっと。事業開発の人とかもね、
いいね、
ちょっと聞いてみようかな、話、うん、最後に。
いってらっしゃい。
シカさん、シカ
忙しいかな、西村。お、いけたか、いけますか。お、おとつ、おつです。ただいま収録をしているんですけども、街頭インタビューということで、デブチャット FM の収録してて、ギャザーをこうみんながどうやって楽しんでるのかというのをですね、ちょっとインタビューをしてもらってますというのをやってて、
うん、なるほどね。
はいはいはい、ごめんね、忙しそうにしてるところ。
いや大丈夫。
一言だけコメントもらうことはできますか。ちょっとギャザーのやってみて、あてか西文さんに今話しかけてて、西文自体は、指のビズデブですね、事業開発で、まあ、今プロダクトオーナーやってる、はい、ものになりますけども、ギャザーどうですか。
あ、すごくいいなと思ってて、まあ私はなんかそんなに使いこなせてる方じゃないんだけど、あのミーティング外の時間はいるみたいな感じで、最近はミーティングに殺されてるので、あんまり自分ができてないんだけど、でもそれでも自分のチーム以外のメンバーと喋る機会ってなかなかなくて、でそれをこう軽い気持ちで聞きに行けたりとか、あとはまあこういうふうに話せたりっていうのはすごく大きいですね。私も、まあコロナ禍っていうのもあるし、あとはなんかやっぱり会社に行く時間っていうところも仕事に使える方が嬉しいなと思う日もあって、
うん、
だから、まあ、週1ぐらいしか会社に行く日は増やせないかなと思ってる中で、こういうコミュニケーションツールがあると、まあ、それでも週1でも十分かなと思えるようになりましたね。
おお、ありがとう。結構最後の方に締めにふさわしい
締めなんだ私
そろそろ締めかなっていう、はい、時間が。
そうでも私ね、結構あんまり楽しめてない方だと思う、まだ。
あ、そうなんだ。
うん、
けどね、そう、結構やっぱりビズの人がこう来ないっていうのって、結構今までのハードルとか、うん、ディスコードとかって結構あったなと思ってて、
うん、
なんかけどギャザーに関してはビズの人が結構来てくれてる気がしてて。
そうだね、なんかビズの、ミーティングがその Google Meet からこのギャザーにまだ変更しきれてなくて、
うん、
一部ミートに残っちゃってるんだよね。それを全部ギャザーにできたらもう少しビズ来そう。
確かにね、
うん、
確かに確かに。
なんかその活動ちょっと草の根活動してますね。
あ、本当に、
うん、ギャザーにしようよって言って、いちいちミートとギャザーと行ったり来たりするのめんどくさいしね。
なるほどなるほど、うん、なんか最近にし
うん、あ、ごめん、あとミーティングしてるの分かるじゃない、そのこのさっきみたいに空母にしゃべりかけられて、実はミートでミーティングしてますみたいなことが起こりにくいから、
はいはいはいはい、
ギャザーでギャザーに統一したいなと思ってるんだけどね。
確かにね、本当だ、うん、すごい気づかなかった確かにね、すごい。なんか最近ニシム個人としてはなんかプロダクトオーナーからスクラムマスターとかの知見を得つつあるみたいなやつだけど、なんかそのスクラムマスターっぽいね、そういう動き、なんかこうみんなをビズを Google Meet からギャザーに乗り換えさせるみたいなやっぱりこれってコミュニケーションをさ、そう増やすためのツールだから、そうやってこうチームの生産性を最大化するためにこうね、コミュニケーションを増やしてるみたいな動きなのかなと思って。
なるほどね、
そ意識してなかったのか。
そう、意識してなかったね私が最近やってるのは、まあなんか、まあ、PO2.0 って呼ばれる世界、そのチームでどんどん PBI を積んでってみたいな、人がボトルネックにならない世界に至るまで その PO としての動き方みたいなのもある気がしてて、まあ、それをこう開発してる感じかな。なのであんまりそのスクラムマスターとしての動き方とかは意識してない。うん、
なるほどなるほど、あ、
うん、
なるほどね。チームの ROI を最大化するための、まあ、一個のハウとしてっていう。
そう。PO ロールとしてどう動くべきかっていうものの知見を貯めてる感じかな。
なるほどですね。まあけどそこにもこう合致して、うん、いい感じにギャザーは使っていけるんじゃないかと思ってますという感じですかね。
しかもすごいよね、普通に。なんか、自分で、なんだろう、自分で問題解決する力がすごいなと思って、
僕、
うん、
はい、そうです。問題解決がすごいんですけど、ミシムとやっているチームでは問題解決あんまできてません
いや最近鹿さんでも参加できてないからね。
そうなんですよ、
他の仕事に引っ張られちゃって、ね、
これちょっとやらなきゃと思っちゃってですね。
うん、でもめちゃめちゃ、うん、全体、まあ、会社全社的には優先の高い案件だったんじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、よかったと思います。いかがでしょうか、久保さん。
はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、じゃあちょっと鹿さんに、そうですね、今のインタビューの総括っていうのはちょっと。
すごいな。
これからどうしていこうと思ってるかみたいなとかですね。
これからは、やっぱりまだ、はい、そうそう、ミートに比べて劣る部分っていっぱいあって、それは録画的なことができないとか、機能としてないので、今自力でやってたりして、この間一回失敗したりして、空母を泣かせたんですけど、とかいう面で、なかなか全部一気に移行ってしにくいところがあるので、まあそこも移行しやすく したりだとか、あと結構いろんな人からアンケートももらえてて、なんだろう。ただ突っ立ってるだけだと雑談はできなくって、どういうところで議論が活発にされてるかっていうのが可視化されると嬉しいなみたいな声もあるので、例えば、こう、Chrome エクステンションとか作って解決できないかとか、そういったところもやっていきたいなと、ゲサーに関してはですね、そういうことは考えてます。
なるほど。はい、もうむしろ、フィーチャーリクエストしたいです
ね。そうですね。いっぱい出していきたいですね。
なるほど。ギャザーを使っていくぞと、いつかまあ、とにかく検証っていう感じですね。
はい、うん、
まあ、これもどうなるかちょっとわからないですけど、
うんうん、
あの、我々としては非常に楽しみにしているので、
はい、
はい。今後も、そうですね、はい、ギャザーを使って発信もしていけたらと思います。
はい。
はい、鹿さんが進むんですけど、発信。
頑張ります。
はい、ということでですね、今回は DevChatFM ギャザーをいじりまくろうという回でした。それでは聞いていただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。